皆さんこんにちは。技術ポッドキャストテックトークエクスプレスへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。カイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、ミライさん、よろしくお願いします。さて、今日のテーマはリアクト開発の根幹をなす関数コンポーネントとフックスの基本について深く掘り下げていきたいと思います。特にリアクトをこれから学ぶ方、あるいはクラスコンポーネントから関数コンポーネントに移行中の方にはぜひ聞いていただきたい内容です。
おー、リアクトの基本ですね。私もリアクトに触れることはあるんですが、関数コンポーネントが主流になったのは知っているものの、その基本をしっかり理解できているかというとちょっと自信がなくて、今日はしっかり勉強させてもらいます。
それは良かったです。まず関数コンポーネントとは何かというところからお話ししましょう。リアクトにおける関数コンポーネントは非常にシンプルに言うと、プロップスを受け取って JSX を返すただの JavaScript 関数なんです。
ただの JavaScript 関数ですか。プロップスと JSX という言葉が出てきましたね。これはどういう意味でしょう。
はい、プロップスというのは親コンポーネントから子コンポーネントへデータを受け渡すための引数のようなものです。そして JSX は JavaScript のコードの中に HTML のような構文を記述できる React 独自の拡張構文で、これを使うことで UI の見た目を直感的に書くことができます。関数コンポーネントはこのプロップスという情報を受け取って表示した UI を JSX で記述して返すという流れになります。
なるほど。データを受け取って表示する内容を返すと、なんだか普通の関数みたいでとっつきやすい感じがしますね。昔はクラスコンポーネントが主流だったと聞きますが、なぜ関数コンポーネントが主流になったんでしょうか。
いい質問ですね。その大きな転換点となったのが React 16.8 で導入された Hooks という機能です。フックスの登場によって、関数コンポーネントでもステートという内部状態やライフサイクルに応じた処理を扱えるようになったんです。これにより、クラスコンポーネントでしかできなかった複雑な処理が関数コンポーネントでも可能になり、コードがよりシンプルで読みやすくなったため、今では標準的な記述方法になっています。
フックスが鍵ということですね。では、そのフックスについてもう少し詳しく教えていただけますか？
もちろんです。フックスにはいくつか種類があるのですが、最も基本的なものとしてステートフックスとエフェクトフックスの2つを覚えておくと良いでしょう。まずはステートフックスから説明しますね。ステートフックスはコンポーネントが記憶を持つための仕組みだと考えると分かりやすいです。
記憶ですか。
はい。ウェブアプリケーションはユーザーの操作に応じて表示内容が変わったり、内部のデータが更新されたりしますよね。この表示内容の変化やデータの更新を管理するのがステートです。ステートフックスの中でも一番よく使うのがユースステートというフックです。これは現在の値とその値を更新するための関数のペアを介します。例えばカウンターのようなものであれば、カウントという現在の数値とセットカウントという更新関数を受け取る形になります。
ああ、よく見かける記述ですね。コンスト、カウント、セットカウントイコールユースステート0みたいなやつですね。あれは数字の0を初期値として設定して、現在の値がカウント、更新する関数がセットカウントということなんですね。
まさにその通りです。そしてこのセットカウントのような更新関数が呼ばれると、リアクトは自動的にそのコンポーネントを再レンダリングしてくれるんです。つまり画面表示が更新されるわけです。ユースステートを使うことでコンポーネントが自身の状態を記憶し、適切に UI を更新できるわけです。
なるほど。コンポーネント自身が状態を持って、それが変わったら画面も変わるという流れですね。これでインタラクティブな UI が作れるわけですね。
その通りです。次にもう一つ重要なフックであるエフェクトフックスについて説明しましょう。リアクトのコンポーネントは基本的にプロップスとステートに基づいて UI を計算し表示するという純粋な計算を行います。しかし Web アプリケーションでは外部の API からデータを取得したり、 DOM、ドキュメントオブジェクトモデルを直接操作したり、タイマーを設定したりといった、いわゆる副作用と呼ばれる処理が必要になることがあります。
副作用ですか。それはリアクトの純粋な計算だけではできないことということですね。
はい。例えばコンポーネントが表示された時に一度だけ API を呼び出してデータを取得したいといった場合です。このような外部システムとの同期や UI レンダリングとは直接関係のない処理を管理するために使うのがユースエフェクトというフックです。
なるほど。API 呼び出しとかってどこに書けばいいのか迷うことが多かったので、ユースエフェクトがそのためのものだと分かるとすっきりしますね。
そうですね。ユースエフェクトはコンポーネントのレンダリング後に実行される関数を指定するもので、第二引数に依存配列というものを渡すことで、いつこの副作用を実行するかを制御できます。例えば空の配列を渡すと、コンポーネントがマウントされた最初に表示された時に一度だけ実行されますし、特定のステートやプロップスを配列に入れるとその値が変わった時にだけ実行されるといった使い方ができます。
わあ、それは便利ですね。いつ実行するかを細かくコントロールできるのはパフォーマンスにもつながりそうです。
おっしゃる通りです。さて、ここまで関数コンポーネント、ユースステート、エフェクトフックスの基本を見てきましたが、ここで一つ初心者がハマりやすいポイントについてもお話ししておきたいと思います。 それがステイルクロージャーという問題です。
ステイルクロージャー、また聞き慣れない言葉が出てきましたね。一体どんな問題なんでしょうか？
これはユースエフェクトの中やイベントハンドラー内のコールバック関数が定義された時点でのステートの値をキャプチャしてしまうことで起こる問題です。つまり最新のステートの値を取得したいのに古い値を使って処理をしてしまうという状況に陥ることがあるんです。
それは困りますね。最新の値で処理してほしいのに古い値が使われちゃうなんて、どういう状況で起こりやすいんですか？
例えばユースエフェクトの中やイベントハンドラー内のコールバック関数が定義された時点でのステートの値をキャプチャしてしまうことで起こる問題です。つまり最新のステートの値を取得したいのに古い値を使って処理をしてしまうという状況に陥ることがあるんです。
それは困りますね。最新の値で処理してほしいのに古い値が使われちゃうなんて、どういう状況で起こりやすいんですか？
例えばユースエフェクトの中やイベントハンドラー内のコールバック関数がステートの値を参照したり、コードクサスクリプション型の処理で値を監視しているようなケースで発生しやすいです。
なるほど。アプリケーションを動かしているうちにどんどんステートは変わっていくのに、その変更にタイマーの中身が追いついていかないってことですね。それはバグの温床になりそうです。
その通りです。このステールクロージャーを避けるためにはユースエフェクトの依存配列を正しく設定することが非常に重要になります。依存配列にステートの値を指定することで、そのステートが変更された時にユースエフェクト内の処理も再実行され、最新の値を参照できるようになります。またユースステートの更新関数に現在のステートを受け取って新しいステートを返す関数を渡す関数形式の更新を使うことも有効な場合があります。
なるほど。依存配列の重要性がここでも出てくるんですね。そして関数形式の更新、これも覚えておくと役立ちそうです。
はい。これらの概念を理解しているかどうかで、リアクトアプリケーションの安定性やデバッグのしやすさが大きく変わってきますからね。今日の話をまとめると、リアクトの関数コンポーネントは、プロップスを受け取って JSX を返す純粋な関数であり、フックスによってステート管理や副作用の処理が可能になりました。特にユースステートでコンポーネントの記憶を、ユースエフェクトで外部世界との同期を行う、そしてステールクロージャーのような落とし穴を避けるためには、フックスの挙動を正しく理解し、依存配列を適切に設定することが大切だということです。
はい。今日はリアクトの関数コンポーネントとフックスの基本、そして陥りやすいステイルクロージャーの問題まで、とても分かりやすく解説していただきました。これで私もリアクトのコードを読むときや書くときにもっと自信が持てそうです。カイさん、ありがとうございました。
どういたしまして、ミナイさん。リスナーの皆さんも今日の放送がリアクト開発の一助となれば幸いです。それでは今回はこの辺で、また次回のテックトークエクスプレスでお会いしましょう。
さようなら。